ご機嫌いかがでしょうか。中村空民です。2011年5月1日ちょうど区切りのいい日付になりましたね。ゴールデンウィーク世の中真っ最中、連休という方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。関東地方はこの後今日は雨という予想になっておりますが、私はそんな中ですね、この後すぐに電車に飛び乗って実家に帰ろうと画策しておりますけれどもね。でもまあ明日2日には戻ってきちゃうという1泊2日強行軍なんですけれども、近いのでね助かりますね。電車の予約などもいらないということで、お休み取れる方は安全安心な楽しい連休をねお過ごしいただけたらと思います。では今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日5月1日の花はプリムラポリアンサ。花言葉は可憐。今日の花、プリムラポリアンサのご紹介です。西洋桜草の代表種、豊富な花色で春の花壇や窓辺を明るく彩ります。ポピュラー度は抜群で、お手頃価格で手に入りやすい点も魅力的でしょうか。桜草科、園芸上は一年草扱いとなっています。園芸交配種でイギリス原産のプリムラベリスと、小アジアトルコ付近が原産のプリムラブルガーリスを両種に持ち、花茎、花の茎を短くして花を大きくする方向で改良が進んでいったようです。日本には明治時代の中頃に渡来したとされます。草丈はおよそ20センチくらい。花の季節は長く、11月から翌年の5月頃にかけて、直径3センチから7センチくらいの大ぶりの花を咲かせます。また花の直径が10センチを超えるような巨大輪の品種も登場しています。花の色は赤、ピンク、オレンジ、紫、青、黄色、白、その他花びらの縁を別の色が彩る覆輪といった種類など多彩で鮮やか。プリムラとは俗名で最初という意味なんです。これはバレエやオペラのプリマドンナと同じ語源なんですね。早春に他の花に先駆けて咲くことからつけられました。現在は温室で育てられたものが秋口から出回るので、冬を彩るという印象もありますけれども、本来は春の花なんですね。ポリアンサはギリシャ語のポリアントス、多花性、花を多く咲かせる性質という言葉が転じたもので、こちらはたくさん花を咲かせることから。他のプリムラ同様、もともとは多年草の性質を持っているので、日本の夏をうまく乗り切れば多年草化することができるようなんです。意外とお庭、地べたに植える地植えにするといいようですね。コンテナや植木鉢で栽培することがほとんどというイメージのある草花なんですが、地植えにすると多年草化できるようなんです。そろそろ今年2011年の花の季節も終盤に差し掛かっていますので、連休明けにでも地植えにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。長く楽しめるんじゃないでしょうか。手をかけると可憐さもひとしおとなりそうなプリムラポリアンサ。以上、今日の花ご紹介しました。
フラワーステーション。
後半は今日の花の花言葉、プリムラポリアンサ、可憐にちなむことができるかどうか甚だ不安なんですけれども、まあ私の趣味の方向にね激しく走らせていただきます。フィギュアスケートの話題でございますよ。ちょっと久しぶりでしょうか。お許しくださいね。さて、ご覧になった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。日本勢ね頑張ってくれたと思いますよ。男女3人ずつ出場しましたね、シングルは。そしてペアでも かなりね目覚ましい成績を収められたということで、なかなか実りある大会だったんじゃないでしょうかね。なんといっても震災の影響でね、開催地も変わって開催期間も大幅に伸びてしまったということで、各選手それぞれね調整が本当に大変だったんじゃないかと思いますね。そういったところでね明暗が分かれてしまった部分もありましたが、まあ何はともあれ女子シングル安藤美姫選手のね見事な優勝、いや本当に彼女はね素晴らしいと思ってしまいました。何なんでしょうねあの強さはね。トリノオリンピックの頃の脆弱さは見る影もありませんね。まあ年齢も重ねたという部分もありますけれども、本当にいい形で年齢を重ねていますね。円熟みを増す一方、やっぱりなんていうのかな、スケートをやっていく上で自分の中での核になるものというのがしっかり確立されてるんじゃないでしょうかね。多少こう体の調子が悪いとかね、そういったこともねうまく精神的にコントロールが完璧に近いような状態でいつもできるような心持ちが作れているんでしょうね。その要因というのは何なのか直接お話ししたことがないので想像の域を出ないんですけれどもね、やっぱり精神的な支柱柱になるものっていうのがすごくしっかりできてきているんじゃないかなと思うんですね。それが今の非常に完成度の高い演技につながっているような気がするんです。フィギュアスケートっていうのはまあお遊戯とはちょっと違いますので、一挙手一投足にね意味のある選手にすごい惹かれちゃうんですね。ドラマを感じさせてくれるっていうんですか、例えば腕をこう下から上にふわっと振り上げただけでも何かそこで意味が感じ取れるような動きをしてくれる選手っていうのがすごく好きで、表現者としてねすごく卓越した才能を持ってるんじゃないかと思って注目しちゃうんですね。さてその他ですね、今回私が注目していた選手がですね、シンシア・ファヌーフという選手、彼女はねかなりこう濃いめの顔でですね、タンゴとかスパニッシュ系のプログラムなんかをやらせるとびったりくる選手、素晴らしい濃いめの選手なんですが、彼女もね一挙手一投足にねドラマを感じさせてくれる情熱的なねプログラムを披露してくれるので見ててすごく楽しいんですね。いまいち今回もね残念ながら成績は振るわなかったようなんですけれどもね。男子で言うとミハル・ブレジナ選手、彼はね去年のオリンピックにも出場しまして、初めて見た時にねいやジェフリー・バトルの再来かと思ってしまった選手なんですね。ジェフリー・バトルというのは、2008年に引退したカナダのねやはり世界選手権を優勝した選手なんですけれども、私はその選手が大好きでですねもう10年ぐらい追っかけを続けているんですが、ジェフリー・バトルに本当に佇まいが似ていてびっくりしたんですね。コピーバトルかと思ってしまったぐらいで、いろいろ調べましたらミハル・ブレジナーという選手はジェフリー・バトルを敬愛しているということで、ああなるほどと合点がいったんですね。今後も応援したい選手もたくさん出てきましたので、いやまだまだねフィギュアスケートもこの先の人生でずっと見ちゃうかななんて思っております。ともあれ全ての選手に拍手と喝采感謝を捧げたいと思います。ありがとうございました。あ、全然やっぱり可憐な話じゃなくなっちゃいましたね。最後にこじつけですが、浅田真央ちゃんは今回も可憐でした。
お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れの時間です。さて今回は本当に本編よりも脱線部分の方が長くなっちゃいましたことを深く深くお詫び申し上げます。そして未だに声も本調子でなくてお聞き苦しい箇所、ちょっと滑舌の甘い箇所などがね多くて申し訳ありませんでした。群馬に帰って英気を養って一気に直していきたいと思っているんですけれどもね、何なんでしょうかねこの風ね。結構テレビラジオ聞いてるとアナウンサーとかナレーターさんの方が、あ鼻声だ、あちょっと風っぽいななんて方も結構いらっしゃるので、まあ私もねちょっとそういった業界人なのかしらなんて思ったりもして、まあとにかく早く治れと思っておりますが、では良いゴールデンウィークをお過ごしください。また必ずお耳にかかりましょう。中村くんみんでした。